マルコの福音書1章21節をお開きください。この福音書はマルコによって書かれました。彼は福音の始めにまずバプテスマのヨハネが荒野で現れたことを紹介しました。それは預言者イザヤによってあらかじめ預言されたことでした。バプテスマのヨハネは救い主イエス・キリストが来られる前に道を整えるものでした。彼は罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。今までの自己中心的な生き方、罪の生活をやめて方向を変えて神に向かうこと、これが悔い改めでした。で、彼の働きは大成功し、ユダヤ全国の人々が彼のところに来て自分の罪を告白して彼からバプテスマを受けました。そしてなんとイエス様ご自身も彼からバプテスマをお受けになったわけですね。それはなぜなのか。それはイエス様は私たち同じ罪人の一人として数えられ、そして罪のない方が後には私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれることの意味するものでもありました。またこのバプテスマというのはイエス様が救い主であり、そして王であることの任命式というか即位式でもあったわけですね。そのことは天が裂けて御霊が鳩のように下ったことによって確認されました。で、その視覚教材見える形だけでも今度は耳でもっても聞こえるわけですよね。父なる神の証言があったわけです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このようにイエス様が救い主であることが公に明らかにされました。するとすぐに御霊は何をされたのか。不思議なことにイエス様を荒野に追いやられたと聖書は書いてあります。追いやった。なぜなのか。イエス様が荒野に置いて悪魔の誘惑を受けるためでした。私たちも誘惑があるわけですが、イエス様は40日間荒野にいて、そしてずっと荒野でこの誘惑を受けられたわけですが、誘惑に勝利された方でした。それによって確かに神の子、救い主であり、私たちを助けてくださることが明らかにされるわけですね。それからイエス様はガリラに行かれて福音を述べて言われました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。その後ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネを弟子として召し、すぐに彼らは網を捨ててイエス様についていったところまで前回は学んだわけで、今日はその続きの1章の21節から最後まで今朝は一気に学んでいきたいと思います。まずは21節と22節を一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。イエス様と弟子たちはカペナウムの町に入りました。このカペナウムの町というのはガリラヤ湖のほとりにある美しい町で、繁栄した町でした。マタイの福音書の9章の一節によると、イエス様はこの町をご自分の町と呼ばれたと書かれています。なぜならそこを拠点にして、これから約1年と9ヶ月ガリラヤ地方で福音を述べ伝えていかれるんですね。なぜイエス様はガリラヤ地方から福音を始められたのかな。少しだけ歴史的な背景を見たいと思いますが、今のところ押さえていただいて、イザヤ書の9章をちょっと開いていただけますか。聖書のを閉じて真ん中あたり開くとイザヤ書が出てきます。で、実は救い主が来られると、その福音良い知らせはまずこのガリラヤ地方から述べされることが予言されているんですね。そのことがこのイザヤ書に書かれています。で、このカペナウムの町のあるガリラ地方は歴史的に暗い過去がありました。紀元前732年にアッシリアに占領されて、住民は捕囚で連れて行かれることが第二列王記の15章の29節には書かれています。 で、それで多くの異邦人がこの地方に住んで、異邦人、外国人のこのガリラヤと呼ばれるようになったわけですが、イザヤはその補修された苦しみのことをこの9章で書いてですね、そして苦しみだけではなくて、やがては光が昇るんだ、希望が与えられる良い知らせ、福音がこの苦しんだガリラヤから伝えられることを予言しているのがこのイザヤの9章なんですね。で、9章の1節なんですけど、まあ、その前の8章の22節にこう書かれています。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの、苦難、苦悩、追放されたもの、いわゆるアッシリアに攻められて、北の方から攻めてくるわけですが、それが占領されて捕虜となって、捕囚となって、敵の国に彼らは引かれていくわけです。そのことを描写しているわけですが、9章行くと、しかし苦しみのあったところに、その敵から攻められたところに、占領されたところに、捕囚とされたところに、闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤとありますね。異邦人のガリラヤは光栄を受けた。2節一緒に読みます、はい、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。このようにイエス様の時代からこのイザヤという預言者は700年前の預言者だったわけですが、彼はイスラエルが敵に攻められて、そして領土をこの占領されていく、支配されていく、敵に支配されていく、そして支配されるだけではなくして、人々は捕らえられて、その敵の国に連れて行かれることをこの書いたわけです。実そのようなことが起こったわけですが、しかしそこで終わらないわけです。暗闇のような状態の中に光が照らされる、神の福音、希望が与えられたわけですね。苦しみのあったところに闇がなくなります。恥ずかしめを受けた者が光栄を受けます。闇の中を歩んでいた者が何を見るんですか。大きな光を見るって。私たちはどうでしょうか。敵に攻められること、そして攻められて心が否定的な思いで心が折れてしまう、そのような暗い思いで占領されること、支配されることはないでしょうか。問題によって心が暗くなる、あるいは悪癖、悪い習慣に支配されてしまう、罪に支配されてしまう。しかしそのような中に良い知らせ、光が照らされる、福音が告げ知らされたわけですね。この予言の通りに神の光が照らされる、すなわち世の光なるイエス様が人となって来られた。そして予言の通りにイエス様はこのガリラヤ地方に来られて、福音が述べ伝えられたわけですね。さあ戻りましょう。時が満ちたってイエス様をおっしゃったわけです。時が満ちた、神が約束された通りにその予言が成就したということですね。時が満ち、神の国は近くなった。いや、もうすでに神の国はここに来た。なぜなら神の国の王であるキリストが来られたからですね。ですから罪を悔い改めなさい、そして悔い改めて福音を信じなさい、そうすれば神の祝福、救いに預かれるからですね。この福音を述べ伝えるためにイエス様はこのカペナウムの町に、私たち今21節見てますが、入って来られた。そして何をされたのか、すぐにイエス様はどこに行かれたと書かれてますか。安息日に街道に入って教えたと書かれてます。イエス様がなさったことを、まずユダヤ人の街道に入って教えをなさった。この街道っていうのは旧約聖書の時代はありませんでした。そこにあったのは神殿だけであったわけですね。人々はそこを中心にして生きたわけです。 ところがバビロン捕囚の際、アッシリアに捕囚され、彼はバビロンに捕囚されていくわけですが、このバビロン捕囚の際に神殿が崩壊されるわけです。神を礼拝していた場所を彼らは失うわけで、でチリジリになっていくわけですけど、その散らされたところで彼らは自分たちで集まり始めるわけです。で、男10名が集まると彼らはすぐに建物を建てる。これが街道、まあ、シナゴーグと呼ばれるものですね。で、エルサレムだけでも394とも、あるいは480とも言われる、まあ、500近い街道があったと言われています。まあ、ちなみに私たちの身近で言えばコンビニがあちこちありますけど、皆さん沖縄にあるコンビニの数ご存知ですか？昨日ちょっとネットで何個ぐらいあるのかなと調べたら、一番多いのがファミリーマートのようですね。うちの近くにも2つがありますけど、あとローソンとココスオアで、まあ、大体462今現在あるようですけど、まあ、それぐらいかなりの数コンビニありますけども、それぐらいと同じほどの数がエルサレム市内だけでもあったと言われています。でイエス様の時代にはその崩壊された神殿はすでに再建されていたわけですが、街道はまだそのまま使われ続けていたわけです。で普段は子どもたちの教育の場、まあ、公民館のようなものですね。昔の集まってそこで話し合いをしたり、子どもたちの教育の場としたり、そして安息日になると礼拝の場として使われたのがこの街道で、専属の教師はいなくてですね、街道管理者がいるだけでした。で安息日にあと人々は礼拝のために集まってくるわけですが、まず旧約聖書律法が朗読されるわけです。そしてそこに教師の資格のある人がいれば、教師がそこを読んだところを解説解釈していく、それが礼拝のスタイルであったわけです。でその教師を指名するのがその街道管理者と言われる人だったんですね。さあここでイエス様がその安息日に街道に入って教えると、人々はその教えに驚いたって書いてあります。なぜ驚いたとあるんですか？それは律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからとあります。律法学者たちの教え方っていうのはこういう教え方だったんですね。有名な先生の名前を持ち出してきて、あの先生が教えるにはここはこういうふうに教えています。ですから自分の教えではなく、自分の教えに権威を持たせるためにこの有名な先生の名前を持ってきて、この先生はこう教えてるんですよ、それを引用して教えていく、それが彼らのやり方だったわけですが、しかしイエス様の教えは律法学者たちのようではありませんでした。私はあなた方に言いますっていうのがイエス様の切り口だったんですね。でマルコはイエス様の教えを強調して書いてます。というのはこれはローマ人、聖書を知らない人たちに対してでしたから、この奇跡が強調されていく。でマタイは教えが強調されます。ですからイエス様の教えは三条の説教で代表されるように、マタイの五章あたり読むと、あなた方はこのように聞いてますと、彼らが今まで伝統的に解釈して聞いてたことにズレがあることをイエス様は指摘なさるんです。あなた方はこのように聞いています、しかし私はあなた方に言います。イエス様は真理の言葉を正しく解釈されて、それを適用される、そのイエス様の権威ある教えに、神としての教えに彼らは驚いたわけなんです。でこの福音書の著者であるマルコは、先ほど言いましたようにイエス様のこの奇跡を強調して、確かにイエス様が神の子であることを証明していくんです。でもその前に彼が強調したかったのは、イエス様の働きの中心は教えることにあったことをまず最初に強調するわけですよね。神の言葉を教える、これがイエス様の働きだった。 で、神の言葉から離れて癒しや奇跡、現象を追い求める人たちがいます。イエス様の時代にもいました。今の時代も多いです。でもこういう人たちは、イエス様の時代もそうであったわけですが、主を求めるのではなく、主が与えてくださるこの祝福だけを求めていって、主よ主よと言いながら、主ではなく主が与えるものを求めていく。ですから、その信仰には安定感を欠いてしまう傾向があったわけですが、イエス様の働きの中心は神の福音を述べ伝え、そして神の言葉を教えることにあったわけです。なぜなら、私たちが救われ、そして私たちが霊的に養われるのは神の言葉を食べることによって、聞くことによってだからですね。私たちは生涯この神の言葉を熱心に学び続けるものでありたいわけですが、さあ23節見ると、イエス様が教えておられると、するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエス様が街道で神の言葉を教えておられると、すぐに邪魔が入りました。汚れた霊というのは悪霊のことです。悪霊は堕落した御使いたちのことです。彼らはもともと神に仕えるものとして神によって作られた被造物です。しかし神だけが礼拝されるのは嫌で、自分も神のようになりたい、そのように反逆するわけで、その親玉がサタンとか悪魔とか呼ばれるものです。そして御使いの3分の1を引き連れて神に反逆し、地上に落とされた、それが、まあ、悪霊たち、たくさんいるわけですよね。で、彼らの最後は黙示録の20章の10節に書かれている通りに、火の中に投げ込まれます。で、彼らは自分たちの結末も知ってます。そしてイエス様がどなたかも知ってます。それでここでイエス様に対して、神の聖者です、そのように言ったわけですが、イエス様は悪霊たちの証言を必要としませんね。ですからこう言われるわけですね。25節ご覧ください。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。イエス様が神の子、救い主であること、これはすでに見たように預言者たちによって証言されたわけです。そして旧約聖書の最後の預言者であるバプテスマのヨハネもこの方のことを証言したわけですね。人々はバプテスマのヨハネが国家的なリバイバルを起こしているので、もしかするとこの方こそ救い主ではないか、そのように考えてたわけですが、バプテスマのヨハネはそのことをはっきりと否定するわけですね。私はキリストではありません、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません、私は水でバプテスマを授けましたが、この方はあなた方に聖霊のバプテスマを授けます。このように彼はイエス様が救い主であることを証言したわけです。そして神の御霊もそのことを証言し、さらに父なる神も証言なさいました。しかしイエス様はここで悪霊たちにはご自分のことを証言させなかったわけです。で、彼らと話をすることもありませんでした。彼らを叱って黙れと言われました。そしてこの人から出て行け、そのように言われると、汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行ったと書かれています。目に見えない霊の世界においては、 イエス・キリストの権威は明らかです。悪霊たちはそのことをよく知っています。でイエス様ご自身もこう言われました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。マタイの28章の18節です。一切の権威が与えられた方、その方がイエス・キリストで、悪霊たちもそのことを知っていて、キリストの権威に対して彼らは太刀打ちできないわけです。主が命じると彼らは出て行ったわけで、でそのことを見て人々は、先ほどはイエス様が街道で教えて、その権威あるもののように教えたことに驚いたわけですが、さらにここにおいては悪霊をさえ戒める、そして従わせることのできるその権威を見て驚きました。マルコはこのあとたくさんイエス様の奇跡を紹介していくわけですけれども、彼がまずトップに持ってきたことは、イエス・キリストは悪霊たちに対して権威がある方であるということです。そのことをまず先に彼は書きました。そしてイエス様の評判はすぐにガリラや全地に広まったとあります。まあ今のように、現代のようにテレビや新聞ラジオのない時代です。またネットもないわけで、ツイッターでしょうか、このフェイスブック、そういうもので今瞬時に情報が流れるような時代であるわけですが、それがない時代に人から人への口コミでイエス様の評判はすぐに広まりました。29節見ると、イエスは街道を出るとすぐに、どんどんすぐにが出てきますが、話がポンポンと展開していくわけですね。街道から出てすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。シモンというのはペテロのことですね。そして失礼、アンデレはシモン、ペテロの弟にあたるわけです。でペテロの家にイエス様が入られました。街道から場所がペテロの家に移られています。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。ペテロは失礼、イエス様の一番弟子でした。で、姑がいるわけですから、彼は結婚していたことがわかります。ところがそのペテロの姑が熱病で床についていたわけで、人々は早速彼女のことをイエスに知らせたと書かれています。まあ何であれ、問題があると、問題が起こるとイエス様に知らせるということは大事なことですね。ペテロは後に手紙を書きますけれども、彼の手紙の中でこう書いてるんですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいってから書いてあります。あなたの思い煩い、心配事を一切、全てを神に委ねなさい。なぜ？神があなた方のことを心配してくださるからです。第二ペテロの5章の7節にあります。そしてヤコブは彼の手紙の4章の8節でこう書いてあります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。でここで31節見ると、イエスは彼女に近寄りってあります。イエス様の方がペテロの姑が熱病だと聞いて、イエス様の方から近づいていかれた。近寄って、そしてその手を取って起こされた。すると熱病が引き、彼女は彼らをもてなした。そのように書かれています。どれくらい熱があったんでしょうか。寝込んでた彼女をイエス様が手を取って起こされると、すぐに熱が引いたって。病気が治るほど感謝のことはないわけで、 彼女は治って何をするのか感謝をしたわけですが、それが行動ですぐに現れるわけですね。もてなしたって書いてあります。イエス様とあの弟子たち、漁師たちですから、かなり食べるわけですよね。で、少なくとも4人の男たちがそこにいるわけです。ペテロとアンデレと、そしてヨハネとヤコブもいるわけで、イエス様もおられるわけで、彼女はすぐにもてなした。で、心や体が弱っている時、私たち病気の時は主のために何かをしたいって思いはあるわけですが、このなかなかうまくいかないっていうか、十分にそれをすることができないわけです。しかし主が心も体も元気を、健康を回復させるならば、感謝して主に仕えることができるわけで、彼女はすぐに元気になったことが分かりますね。熱を出した後っていうのは、熱が下まっても体は弱っているわけで、すぐに動くことはできないわけですが、すぐに動いてもてなしたっていうことは、もう完全に良くなったって。そして良くなって主に彼女は仕えたわけです。夕方になった32節、日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。夕方になり日が沈むとっていうのは、安息日が終わったことを意味しています。この日は安息日でした。安息日は金曜日の日没から土曜日の日没まで続きます。で、ユダヤ人たちは自分たちの取り決めで、その移動できる距離を決めていました。これ聖書が教えていることではありません。彼らは自分たちで距離を決めるわけです。その安息日が終わったので、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエス様のもとに連れてきたわけですけれども、もうイエス様の噂は広がっていたわけで、すぐに彼らは安息日が終わるとイエス様のところに連れてきたわけで、多くの人をイエス様は、来た人みんなを癒してくださったわけで、日が沈んでからのことですから、もう夜も遅くまで、たくさんの人ですからね、すぐには終わらないわけで、一日中イエス様は忙しい日であったわけですね。かなり長い一日を過ごされました。35節、ご覧ください。さてイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。昨晩はイエス様は夜遅くまで働いて、肉体的には疲れがあったと思うんですね。イエス様は神であり、私たち同じ人です。ヨハネの福音書の4章を見ると、サマリアの女の記事が出てきますが、イエスは旅の疲れを覚えてって書かれてますから、私たち同じようにこの肉体の疲れを覚えることもあった。話しすぎて喉がカラカラになってしまうこともあったと思うんですね。私も今ちょっとカラカラで、竹内さんが水持ってきてくださったんです。ありがとうございます。飲ませていただきますね。はい。イエス様はもう昨晩遅くまで人々に仕えて、病気を癒し悪霊を追い出して、肉体的には疲れがあったと思うんですが、しかしここを読むと、その翌日はこの朝早く、まだ暗いうちにと書かれてますが、太陽が上がる前です。たくさんの人が昨日までいたわけですが、イエス様はその人たちを避けて、一人でいる時間はもう朝の早い時間しかないわけですが、一人寂しいところに行かれて、何をされるんですか。祈られたって。イエス様の力の源はここにあります。祈りですね。忙しい一日が始まる前に、イエス様は父なる神との 親しい交わりを持たれて、父との交わりの中で力を受けて、そして父の語られる声に聞いて御心に従ってイエス様は歩まれたわけです。勝手にイエス様は行動なさったわけではなく、父なる神の御心に従って歩まれたわけで、祈りの中で主はいつも父の声を聞いて、そして力を受けて働きをなさったわけです。イエス様でさえ祈りなしに働きをできなかったとするならば、ましてや弱い私たちはなおさら祈りが必要ですね。最近ちょっと力不足だな、そうもしあなたが感じているんでしたら、どうぞ祈ってください。祈りは私たちに力を与えます。祈りは神の力、神の働きを具体的に私たちの生活の中に体験できる唯一の方法なんです。イエス様も祈られました。そして神の人は皆祈りの人であったことが聖書を読むとよくわかります。ダビデ王は偉大な王でした。彼も祈りの人でした。彼はこのように祈ってるんですね。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。詩編の5編の3節です。またこうも彼は祈ってます。朝にあなたの恵みを聞かせてください。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから、私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから、詩編の143編の8節です。さらにモーセも祈りました。詩編の90編はモーセの祈りが書かれてますが、彼はその中でどうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。詩編の90編の14節です。私たちも朝に毎朝主の恵みを聞いて一日をスタートするものでありたいですね。イエス様は朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところで一人になれるところで、そこで祈っておられました。すると36節、シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。ペテロたちがみんながあなたを探しております。おお、そうかそうか、じゃあみんなのところに行こうとイエス様はおっしゃらずに、さあ近くの別のであります、別の村里へ行こう。何をしにですか。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラ全地に渡り、その街道に入って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。弟子たちはみんながあなたを探しております、そのように言ったわけですが、人々がイエス様を探していたのは何のためだと思いますか。来る人みんな病気が治っていくわけです。だから病気を治してほしかったわけです。しかしイエス様が来られた目的は何とおっしゃってるんですか。イエス様、さあ別の村里へ行こう。イエス様、人々があなたを探してますよ。じゃあ別の村里へ行こう。イエス様は名声を求めていたわけではないんですね。イエス様の来られた目的は、そこにも福音を知らせよう。福音を知らせること、これがイエス様が来られた目的であるわけです。イエス様の最大の関心事は福音を知らせること。そしてまだその福音を聞いたことのないところに、別の村里に行こうと言われたように、まだ聞いたところのないところにイエス様は行こうと言われて、そして私はそのために出てきたのだからと言われました。このようにイエス様の最大の関心は病気を治すことではなく、すべての人に福音を告げ知らせることであったことがわかります。 イエス様が病気を治されるのは哀れみ深いご性質のゆえなんですね。そのことが次のところに書かれてますので、最後にその記事を学んで礼拝を閉じたいと思いますが、40節から、さてツアラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなる。するとすぐにそのツアラートが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。ツアラート、このツアラートっていうのは当時人々に恐れられている、最も恐れられている病気でした。皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができて、その患部の毛が白く変わり、患部が他の皮膚よりも深く見えるようになったらツアラートだと診断されたことがレビ記の13章でしたから、そこに書かれています。そしてそれはだんだん全身を腐らせていき、さらに人にも感染をし、死に至らせる不治の病でした。で、そのためツアラートに侵されると人々から隔離されて一人で住まなければなりませんでした。で、もし町にを歩くならば、この私は汚れてる、汚れてる、そのように彼は叫ばなければならなかったとそのレビ記には書かれています。ですからしばしばこのツアラートはこの神の裁きだとか、また罪の象徴であると言われています。なぜなら罪というのは隠れたところから始まり、この小さいんですけれども、だんだんそれが全体に広がって、この痛みがなく無感覚なものだから。そして感染をして全体を腐らせてしまう不治の病で、罪から来る報酬は死であると聖書が教えているからなんですね。その象徴としてツアラートは考えられているわけで、さあここでそのツアラートに侵された人がイエス様のもとに来たわけです。で、彼はお願いに来てひざまずいたって40節にありますね。謙遜でしたから。そして言うわけですね。お心一つで私を清くしていただけます。イエス様が多くの病人を癒すこと、そして悪霊を追い出すことを彼は噂で耳にしました。私も癒されるんじゃないか、いや癒されるに違いない、彼はイエス様にはそれができると信じて疑わなかったわけですね。もし御心なら、あなたの心なら、神の心なら、私を清くしていただけます。すると41節にはイエスは深く憐れみと書かれています。イエス様が憐れみを示されました。主が癒しをなさるのは自己宣伝のためではありません。憐れみのゆえなんですね。かわいそうに思って、そして手を伸ばして彼に触りました。今まで誰も彼に近づくことをしなかった、隔離したわけです。ましてや彼に触れることなどなかったわけですが、それをイエス様は彼に触れられたわけで、主の愛情、主の優しさを感じたことでしょうね。そして言われたわけです。私の心だ、清くなれ。私の心だ、 清くなれ。清くなることはイエス様の心でした。するとすぐにそのつわら跡が消えて、その人は清くなりました。44節見ると、イエスは男に言われたってありますね。気をつけて誰にも言わない、何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備えをしなさい、備え物をしなさいという。祭司に見せなさい、こう祭司に見せるように言われたのは、彼が治ったことを確認させなさいという。レビ記の13章14章には、その治るはずのない不治の病、これがツアラートでした。でも、もし治ったならば、治るはずのないものが治ったならば、祭司に見せに行くようにっていうのが、こう立法の教えであったわけ。イエス様はその立法に従って、祭司に見せなさい。治ったことないわけですから、治った時のこの感謝の捧げ方があったわけですけど、祭司たちもそれを知らなかったでしょうね。書いてありますけど。で、そのようにしなさい。そしてそれをすると社会復帰もできたわけ。イエス様は病を癒すだけではなく、この男が社会復帰をできるようにもしてくださったわけですね。またここで、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいと注意をしました。なぜならイエス様の目的は病の癒しではなく福音を伝えることにあったからですね。ところがこの男はもう黙っておられずに、出て行ってこの出来事を言い広めてしまうわけで、そのため何が起こるんですか？イエス様は表立って町の中に入ることができなかった。町外れにイエス様を追いやられてしまう。彼は善意で言い広めたですけれども、イエス様の言葉に従わなかった。その結果、イエス様が福音を述べ伝える邪魔をしてしまったわけですよね。自分に良かれと思ったことなんですけど、イエス様の言葉に従わなければ神の栄光を表すことはできません。人々は集まってきました。この後最後の節ですよね。集まってきたわけですが、目的は何だったのか。彼らは福音を聞くためではなく、神の言葉に聞くためでは、今起こっている自分のこの病気を治してほしい、そのために集まってきたわけ。でも病気が治ったとしても、また病気になってしまう。最後は皆死んでしまうわけで、死んでもし福音を聞かずに、聞いても信じなければ罪が残るわけで、永遠の命を持たなければ、天国に入らなければ、すべてが無駄になってしまう。イエス様が来られた目的は何でしたか？福音を述べ伝えることであったわけ。そのためにイエス様は来られたわけで、そのために目に見えない神が、神の御子が、一人子が私たちを救うために人となって来られたわけです。そのことを預言者たちは証言しました。そしてバプテスマのヨハネもそのことを証言し、神の御霊も父なる神の神もそのことを証言なさったわけです。そして今日のこの箇所で、この福音書を書いたマルコはイエス様の行った数々の奇跡の中から、その力ある技をもって、確かにイエス・キリストは神の子であることを証明したわけですね。今日のところでまず、悪霊に疲れている人も自分でどうすることもできない、コントロールできない、心の病とは違うわけです。完全に敵に占領されてしまう。ちょうどアッシリアが敵に支配されたと同じように、でもそれを神がそこから解放したと同じように、イエス様が来られて占領されている人を解放していくわけです。そして熱病にかかってて、もう働きたいけど働くことのできない、その人をすぐに癒して神に仕えることができるようにしたわけです。 ツアラートに侵されて社会からのけものにされ、肉体の苦痛だけではなく精神的に霊的に神に裁かれている罪の結果として、そのような象徴としてみんなから見られてしまう、そのようなツアラートのものをイエス様は癒された。そのことによってイエス様が神の子であること、そのことがはっきりと証明されたわけです。私たちは自分で自分の罪を清めることはできません。心を清くなれ、心を清くなれと言っても私たちは自分で清めることはできないわけです。過去を消し去ることはできないわけです。唯一できるのは私の心だ、清くなれと言われたイエス・キリストだけですね。この方だけが私たちの罪を清めることのできる方なんです。そのためにイエス様は来られたわけです。そして私たち全ての人の身代わりとして十字架で死んで、聖書の示す通りに葬られ、完全に死なれ、そして聖書の示す通りに三日目によみがえられた、このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書の福音であるわけです。あなたはこの福音を聞いたでしょうか？信じましたか？どうぞ信じてください。あなたの心の中にイエス・キリストを受け入れるならば、あなたの内側は清められます。そして信じたクリスチャンの皆さん、私たちはもうすでに罪許されました。弱い私ですから失敗をすることはあります。しかしは私たちの弱さを知っておられ、私たちを助けることのできる方です。イエス様の最大の関心事は福音を伝えることであったわけです。私たちもこの福音を聞いたわけで、私たちがどのような仕事をしていても、私たちの最大の関心事は私たちの模範であるイエス様がそうであったように福音を述べ伝えることなんですね。そこにしか本当の希望、本当の幸せはないわけです。私たちはすでにこの喜びの知らせを聞いた者として、家族や友達にこの福音を伝えるものとさせていただきましょう。すべての人に必要なもの、それが福音、良い知らせなんですね。神の御心はすべての人がこの福音を聞いてキリストを信じて救われること、永遠の命を得ることなんです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちもこの喜びの知らせ、福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われたことを覚えて感謝します。私たちも全ての罪が許されたこと、神の子とされたことを覚えて感謝します。どうぞこの良い知らせをまだ知らない人たちに、私たちが伝えることができますように、私たちをあなたが用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。